81.3 J-WAVE SPARK、
皆さんこんばんは。キングヌーのベーシスト荒井和樹でございます。 J-WAVE SPARK TUESDAY トークパートということで、今日はスピンオフでお届けしております。4月30日の SPARK TUESDAY、 皆さん聞いてくれましたでしょうか。ゲストはストーンズ松村北斗くんでございました。すんごい盛り上がったね。いやちょっと圧倒されましたね。いやなんか終わった後にさ、これ俺最後いいとこ見せてやろうと思って、北斗くんに俺が自分家用にあのスタッフからもらってたキングヌーの物販をね、ほぼ全て持ってきたので、こう終わった後に北斗くんありがとうね、これ俺うちにあるグッズ全部持ってきたんだけど、この冷たキーチェーン持ってないでしょ、あげるって言ったら、いや2つ持ってますって言われて、あ2つ持ってんだ、じゃああのサトルのこのタンクトップこれあげる、あそれも持ってます、あ持ってんだ、そうだちょっと残ってます俺の手元に。残ってますね。いやまだ U のあのストレッチ人形はあの持ってなかった、あこれ欲しかったんですって言ってくれたんで、それは持って帰ってもらいましたけど、新井のシャツも持ってこうと思ったんですけど、あの新井のシャツはもう俺が着ちゃってったのね、もうだ開封しちゃってたから、ちょ人様にあげるようになってなかったんで、そう俺のはもあの渡してないんだけどね。
自分以外、
そう自分以外のメンバーグッズを持ってきて、あとまあクッションもね持ってきたんですけど、あのそれはね持っていてくれたんでよかったですね。いや常田のこのキーチェーン持ってるってだいぶよ。で今回すごいなかったんだから、これもうすごい品薄でね、なんで2個持ってんだよ、すげえな。すごかったね、何にせよ。いやでもなんか本当に曲裏とかねずっとお話ししてましたけども、マジで普通に話しやすいいい人でしたね、本当に ね、なんか属性が似てるというか、うん、なんかそんな感じはしたな、なんか話してて、うん、友達がめちゃめちゃ少ないらしいね、ちょっとその話とかも聞きたかったんだよね。そう友達高校時代の友達2人しかいないっすっていうのをなんかバラエティでやってたんだよね。それを見てえ俺もじゃんと思って、
まあ
まあ忍者男か、うん、大学の友達2人か、まあそんなもんなんでね、あなんか似てるかもと思いながらね、そこら辺も聞きたかったですけれどもね、まあとにかくちょっと超ボリュームになっちゃってね、聞きたい話も本当聞けなかったので、マスカラの話、マスカラの話してないの結構やばいよね。逆にそこが一番の接点なのにね、まあまあいっか、まあまたね来てくれたらいいですね。はい、まだ聞けてない方、もう一度聞きたい方は、北斗くんのゲストの回スパークチューズデーは5月8日いっぱいまでタイムフリー、ラジコのタイムフリーで聞けますので、ぜひ聞いてみてください、よろしくお願いします。そしてキングヌーは4月アジアツアーで、台北、シンガポール、上海、ソウルを待っていましたね。いや無事に終わってね、よかったですよ、本当に本当に良かったね。まあでも本当に裏でね、それこそ今日の裏でストーンズもねドームツアー終わったばっかじゃないですか。でそれでもうしばらく休めんのなんて言ったら、いやもう次のあれが決まってて、これでこれでみたいな、メンバーも他のメンバーもこれでもこれでどうでとかね、そもそもこのプロモーションで来てくれた楽曲も京本くん の主演のドラマの主題歌だったりもするし、 すごいこれから全然すごいスケジュールこなしていく感じだったっすね。なんかこれで一段落っすみたいな空気全くなかったもんね。やべキングのやばいよもう。ヒーヒー言ってんだから、もうこっちとらもう文句しか言ってないんだからね。えいやでも本当にアジアツアーは良かったですね。 そう、終わって帰ってきてから一本あのインタビューも PMC のインタビューもあったりとかして、そこでもいろいろ喋って、なんかインタビューで話すことによってちょっと整理されるというか、こっちもなんかまとまったりすることが多いんですけど、それもあってちょっと今こうすごくいい状態で、いい状態でまとまってるんですけど、なんかやっぱりこのね、バンドで過ごしてる時間っていうのがこうきちんと蓄積されていってたので、このツアーはね、うん、すごくそれが実感となって、なんかより目に見えるものとしてなんかあるなっていう感じはすごくしましたね、うん、ちょっと抽象的ですけど、うん、でなんかすごく明るいというか、海外での受け入れられ方っていうのもすごくそれもそうですし、なんかまあ正直言うと、アニメの曲だけ盛り上がったらどうしようとかさ、正直ね、うん、だから俺らで言うと、まあ、一途坂夢スペシャルズ、ボーイプレイ X などなどっていうところが盛り上がって、他の曲がなんかうんみたいな感じになるかもしんないというか、まあ、そうなってもおかしくないよなっていうふうに俺は思ってたんですけど、全くそんなことなくてですね、なんかその感じがすごくね、個人的にはすごくなんか光を感じるというか、なんかキングヌーの強さというか、そういうところだし、まあ U だったり俺とかリズム隊のそのなんかキャラクターも込みで、このバンドとして受け入れられてるというか、そのパーソナル、バンドのパーソナルの部分もきちんとなんか知ってくれてるのこの感じはみたいな、曲選考であるのはもちろんそうなんだけど、その奥にちゃんとこうバンドの実態がついてってるなみたいな、なんかそんな感覚がしてですね、うん、なんか結構手応えを個人的には感じておりますね、うん、まあでもとはいえ食生活とかそういうところはいろいろありましたけど、大輝も途中でね、ストーリーで挙げてましたけど、日本食ばっかやっぱ選ぶ時期はありましたね、あ、シンガポールとかはさ、特にそのシンガポールって何っていうのがさ、あんまりないじゃない、シンガポール料理って。もちろん台北は中華料理だったりとかで、その次シンガポールでちょうど何料理だっていうのもあって、そのタイミングで結構日本食が続いたんですけど、今回食べたものの中でツアー全体でね食べ行ったものの中では、スシローがいっちゃうまいのね。シンガポールのスシローがめっちゃうまくて、マジでもう本当にね、スシローやばい、
日本と変わんない、
日本と全く変わんないですよ、全く変わんないですよ本当に。だからもうね、サトルと行ったの、サトルとあとヘアメイクの高井ちゃんと写真の大野さんとマネージャーの松尾さんと、あとこうドキュメンタリーのちょっと、ま、カメラ回してくれてるペリメトロンの、アシスタントと行ったんだけど、もうやばかったね。サトルとかもうあのスシローのもうなぜか炙りチャーシュー寿司で白目向いてたからねもうそれ寿司じゃないのよっていう炙りチャーシュー寿司みたいなの食って白目向いてましたから、めっちゃうまいこれみたいな。で行く前はまあ知った味だし、スシローってみんな知ってるから、なんか俺が提案したの、グループラインにスシロー行く人みたいな、行く行くみたいになって、みんなでじゃあ行くかみたいな、でサトル散歩から帰ってきたタイミングで合流したから、あんじゃあ俺も行くわみたいな感じで行ったんですけど、なんかこれ微妙だったらどうしようみたいな、ちょっとカメラも回ってるし、うん、まあやっぱり寿司は美味しいねみたいな感じで終わったら、ちょっとどうしようかなみたいな責任もちょっと感じつつ行ったんだけど、もうやばいね寿司っていうか、もう日本のチェーンめちゃくちゃやばいよ。でスシローはなんか世界の店舗に対しても日本から直送してんだって、だからそのものなんだって、だから日本のスシローのそのものが海外でもそのまま食えんの。 だから45分待って、スシロー混んでたから、シンガポールのスシロー混んでたから待って、しっかり待ってちゃんと並んで、で食べて、で普段寿司日本で行くと7皿ぐらいしか食べれないんですけど20皿ぐらい食っちゃったもんね。ちょ興奮しちゃって、酢飯が美味しすぎて、お米のクオリティもめちゃ高いし、もうこれスシローを押してこっていう、本当にめちゃやばい、スシローめちゃやばい、おすすめです。ぜひ行ってください。僕らちょっとスシローに救われた節もあるんでね、はい、よろしくお願いします。ということで、ジェームスパークチューズデートークパート、今回はスピンオフバージョンでお送りしました。また来週。
スパーク on 81.3 J-Wave。